日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、世界 BFT 導入推進委員会会長セバスチャン高木です。最近ハマってることがあって。
はい、パン以外ですか？
うん、あのパンはハマってるっていうか、ハマれないっていうか、焼けないっていうかなのでは
い、
あれなんですけど、
はい、
老子にハマってるんですよ。
老子、老子って聞いたこと。老子思想の老子ですか？はい、
あの老人の老に子供の子って書く老子、
はい、
にハマってて。
はい、
でこれなんでハマってたかというと、
はい、
ずっと茶の本茶の本茶の本って、
ああ岡倉天心の、はい、
そうって言ってたんですけどね。
はい、
あの茶の本、まあ、これから紹介していくので何なんですけど、
はい、
茶の本読んでたら老子読まないとダメだっていうことに気がついちゃったんです。
へえ、茶の本と老子がつながってるっていうことですね。
まあ、それはちょっと本編を聞いてのお楽しみって、まあ、遥か先の話になると思うんですけど
はい、
もういずれにしても、
はい、
よくて老子が。
へえ、どういうとこが良いんですか？
なんだろうね、楽になるよね。
あ、生きるのが楽になるってこと
ですか？生きる、まあ、生きるのが楽な方がいいっていうか、
はい、
なんかどうでもよくなった、いろんなことが。
あ、
もともとどうでもよくなったのにさらに良くなっちゃうもしかしたらね、
はい、
当が番組はほとんど聞いてらっしゃるの40代以上の方だと思うんですけど、
はいはい、
聞いた、あ、読んだ方がいいかも、老子。
あ、へえ、うん、
で老子を語る会を開きたいです、どっかで。
あ、すごい、
うん、ここでねオープニングで一言二言、はい、いいですよ、はい、っていうぐらいしかできない。
あ、そんなに、
うん、これ読まないとわからないんですよ、やっぱり老子って。
100
分で名著とか聞いてちゃダメなの何でも100分で名著で済ませようとするけしからないけしからん人たちがいっぱいいると思うんですけれども
はいはい、
はい、ということで、ぜひ
あれはもうちょっとちゃんと読んだ方がいい、
う
ん、
そうそうそうそう、気にな、そんな難しいもんじゃないのでね。
あ、そうなんですね、
うん、気になる方がいたらぜひ、老子を読んでみてくださいと。
はい、
はい、ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で、今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、茶の本を読む前に知っておきたい岡倉天心とその時代です。
うん、これやっぱりね、
はい、
前回いきなり茶の本の話しようかなみたいな話してたと思うんですけれども、
はいはいはい、
そうすると藤原定家の五行詣と同じ失敗を繰り返すことに気がついたんですよ。
あ、後からやっぱりこれ聞いてからにしてっていうやつですね、う
ん、最初にね藤原の定家が書いた熊の五行記を延々と読んでいきましたけど、
はい、
それが終わってから、はい、藤原の定家って誰っていうのと、
はい、
熊野ってどんなとこっていうのをやる羽目になりましたよね。
はい、そうですね、
うん、だから今回は
、はい、
その失敗を繰り返したのよ、はい、まずはやはりその茶の本、はい、ザ・ブック・オブ・ティーを書いた岡倉天心っていうのが、
うんうん、
どんな人だったのっていうのと、
はい、
あとそれと同じぐらい重要なのが、
はい、
やっぱり時代性っていうことだと思うんですよ。
あ、へえ、そうなんですね、
うん、かの哲学者のヘーゲルも言ってるように、
はい、
あ、哲学者なのかな、ヘーゲルって歴史学者なのかな、まあどっちでもいいんですけれども、
はい、
要は哲学とか思想とかって、
はい、
時代を映す鏡だっていうわけですよ。
ああ、はい、だからそのなんとなく、はい、
時代ってっていうのを把握した上ではなければ、はい、その思想っていうのはやっぱり映されないっていうふうに思うんですよね。
なるほど。
で偉そうに言ってるんですけれどもこれも岡倉天心が書いた中に出てきた、
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だって知らねえじゃんヘーゲルなんてって急にカジュアルになって申し訳ないんですけど
あ、でもその時代背景を知らないと、
あの知らないとっていうか知ると、
方が、はい、
うん、よりその思想とか文化とかっていうの理解が深まるんだよみたいなことを岡倉天心が書いてて、
はい、
あ、なるほどなと思ったので、
はい、
じゃ あの我々もそれを見習いましょうということで、
はいはい、
まず岡倉天心、天心さんはですね、
はい、
本名角蔵ですよね。
角蔵なんか
覚えるに三って書く、
はい、
でなんでさ角蔵なんていう立派な名前なのに天心ってつけたんだろうね。
確かに謎ですね。
やっぱり画豪みたいなのって、
はい、
必要だろう、必要かなと思ったのかもしれないよね、何かを書くにあたって。
ああ、
でもその割にはザ・ブック・オブ・ティーって角蔵岡倉だよね。
そうですね、角蔵ですね、う
ん、まあいいや、まあ、それはちょっとどこかで調べるとして
はい、
1863年生まれなんです。
はい、
これ、
はい、
やはりあの天心が生まれた年ってどっかで記憶あるでしょ、この1863年。
なんか、はい、すごい聞いたことあって、何かでも忘れました、
うん、何か忘れたんですそれで十分なんですけど、はい、要はあの重要なのは、
はい、
1867年に大政奉還が行われたっていう、天心が生まれて4年で。
へえ、じゃあもう幕末からね、うん、そうそうそうそう、
だから幕末しつこくしつこくやったじゃん。確かだから1863年って新選組かなんかが結成された年だったような記憶があるんですけれども、
はいはい、
いずれにしても、
はい、
激動も激動の時代
だって。そうですね、
それまで日本ってなかったわけですよ。
そうですよね、
これ思い出しましょうという話です。
ちっちゃい国にたくさん300ぐらいあったっていう時代、
江戸って300ぐらいの国が集まって、
はい、
だから三割の共和国みたいなところだったと、
はいはい、
でそれがいきなり明治維新、大政奉還からの明治維新によって、
はい、
なかった日本っていう国ができちゃったわけ。
うんうんうん、
だからみんな日本ってなんじゃ、あるいは日本ってこういう国だっていうのを探したり作っていた時代、その渦中に岡倉天心は生まれたっていうことなんですよね、
はい、
だからあのさっき時代が重要だっていうふうに言いましたけれども、はい、とりあえずこれだけ覚えておけばいいような気がしていて、
うんうん、はい、
岡倉天心っていうのは日本が誕生して、本当の意味で誕生して、
うん、
で日本とは何かっていうのをみんなが探している時に生を受けて、その生を全うしたっていうのが岡倉天心のその時代の時代性であって、
はい、
でいくつかの岡倉天心の時代って、まあ、時期に分けられると思うんですけれども、何々時代みたいな、
はいはい、
まずね幼少期が英語と漢詩の時代なんですよ、うんうん、はい、天心にとって。
なんかすごい意識高いですね。
意識が高いんじゃない、意識が高いわけじゃない、あの意識が高い方々は自らねこう英語を学んで留学して、
はい、
でなんだっけあの M なんとかなんとかって資格あるじゃん、
ああ
学位経済修士の方ですか、 MBA みたいなやつ、
はいはい、
あのメジャーリーグベースボールみたいなやつ、
はいはいはい、
僕はあまりに僕には遠すぎる何かすぎてわからないんですけど、いずれにしてもそういうのを意識の高い方々っていうのは今あの取りますけど、
はいはいはい、
天心の場合はお父さんが福井藩 の藩士だったんですよね、
はい、
で福井藩なくなっちゃうわけでしょ。
あーそっか、そうですね、はい、
いきなり福井藩は福井県になるわけでしょ、よくわかんないけど、はい、あの辺りがどうなったか、
はい、
で結局は自らが稼がなくちゃいけなくなるわけですよ、
あ
藩士たちっていうのも、
はいはい、
だってもう武士じゃなくなったんだもん。
そうですよね、うん、じゃあ
なので
どこかで生計を立てなきゃいけないってなったって
ことですね。で、お父さんは多分そのお抱えの藩士だったと思うんですけど、福井藩の、
はいはい、
その福井藩、旧福井藩の命令で横浜に出て、
はい、
で横浜で貿易商をする、
はい、へー、はい、
もうみんなこぞって貿易商をしてたわけですよ。
あ、そうなんですか。
だって急に国が開いたわけですよ。だって
そうですよね、
それまでずっと鎖国していて、
はいはい、
海外にとっては、
はい、
日本っていうのは、
うんうん、
もう当時不足していた労働力の担い手だったわけですよ。
ああ、じゃあ
だからだって国がまだ開いてなかったわけだから、いきなりそこでパンと開いたわけだから、
はい、
もう経済格差ってとんでもないものがありますよね。
確かにありそうですね。
ですから、はい、当時海外の方々が求めていた、まあ、絹ですよね。
あ、はい、
それを大量に輸出して、はい、っていうことで要は稼げていた。
へえ。
ですから今の貿易商の息子っていうことですよ、天心。
なるほど。確かになんかそうすると英語はなんか、
そうそうそう、横浜ですからね、
使ってそうですね、う
ん、
はい。
なので、
はい、
多分お父さん多分英語で相当苦労したんだと思うんですよ。
まあ新しい言語、
うん、
しかも周りが全員知ってるわけじゃない状態ですもんね。
なので天心は7歳から英語を学び始め、
はい、お、はい、
でこのね、お父さんが意外とめちゃめちゃな人だったんだろうね。
へ、
なんか2回だか3回だか離婚と結婚を繰り返して、
はい、
で天心は結局お寺か何かにしばらく預けられて、
はい、
そのお寺で9歳で漢詩を習い始めるっていう
なるほど。
だから7歳で英語、
はい、
9歳で漢詩、
はい、
それはもうコスモポリタン一直線ですよね
すごいですね、うん、
だからこれが天心自身が望んだかどうかっていうのは分からないんですけれども、
はい、
でもいずれにしても素養がなければ、
そうですね、
まあ、今時代が違うから今の我々と比較するっていうわけにはいかないと思うんですけれども、
はい、
まだまだだってみんなもう武士の心残してますからね。
そうですよね、パンと切り替わるわけじゃないです
もん
ね、
うん、そうそうそう。だから7歳で多分英語を学んで、
はい、
9歳で漢詩を習い始めるっていうのも、
はい、
もう命がけに近かったんじゃない。
ああ。
でその結果どうなったかというと、
はい、
13歳で、
はい、
まあ、あの東京大学、今の東京大学に13歳で入学するわけなんです。
13歳ですか。
まだ多分ね、だから学校生みたいなものもきちんと、
あ、ちゃんと、だって今みたいになってないんです
ね。なってないと思うんですよ。
あ、
で3年後の16歳、その時にあのフェノロサと出会うんですよ。
あー、アーネスト・フェノロサでし
たっけ。アーネスト・フェノロサ我々がフェノロサといえばというのは、あの法隆寺の有名殿の伏せ観音を岡倉天心と一緒に何百年ぶりかなんかに開けて、法隆寺の方々真っ青になってたたりが、ね、落ちるみたいな、下るみたいなこと、あのフェノロサと出会った、
はい、でフェノロサが先生だった。
フェノロサは、では東大、東京帝国大学で哲学と政治家なんか教えてたのかな、だと思うんですけれども、
はい、
で東京帝国大学って、
うんうん、
当時、
うんうん、
授業って全部英語だったんだってね。
やばい、レベル高い。
いや
無理です、うん、
ま、でもさ、
はい、
そういうもんなんじゃない、これからの日本を背負って立つ方々がさ、入学するような大学だからさ、
はい、
でその、
はい、
英語でやられていたフェノロサの授業の通訳をしてたのが天心なんだって、
はい、
だからどんだけすごい英語力だったかってことだよ ね、 ね、もう当時から
すごい。
だってフェノロサの授業の通訳だよ、
はい、そうですよね。だって専門用語とかもたくさんきっと出てくる中の通訳をしてるってことは相当、
そう
で、はい、
もうね18歳で東大を卒業します。
はい、
でここにも一エピソードあって、
はい、
東大では専攻は政治だったの。政治と何だかっていうので、
あ、美術じゃないんです
ね。違うの違うの。だけどね、ずっと卒論を書いてたんだけど、
はい、
確か当時もあれかな、天心で結婚してたのかな、その時の、
はい、
奥さんがなかなか気性が激しい方で、ごめんなさい、これ奥さんだったか恋人だったかちょっと失念しちゃったんですけど、
はい、
卒業論文を提出する1週間ぐらい前に、
はい、
天心の政治に関しての論文をビリビリに破いて燃やしちゃったみたいな、
はい、
あの強烈なエピソードがあって
なかなかですね。
それで1週間で美術に関しての論文を書き上げて提出した、
うんうん、
で通っちゃったっていう、
はあ、
だから はい、もうすでに18歳にしてエピソードもりもりなんですけれども、
そうですね、うん、はい、すごい、
専攻が政治、
はい、
でも、奥さんが卒論提出の1週間か前かなんかに卒論をビリビリだから燃やしちゃったと、
はい、
で1週間で美術に関しての論文を書いて卒業したと、
はい、
いうことで、それからはどうもフェノロさんの手伝いを、助手として手伝いをしてたみたいなんですけれども、
はいはい、
21歳でフェノロサと一緒に狩野法外、
はい、
あの最後の狩野派と言われる、はいはい、我々今芸大アートプラザという芸大の仕事をしてるから、ちょこちょこ芸大美術館にある法外のあの肥後観音って見ますよね、
はいはいはい、
あの肥後観音ってフェノロサが画材を海外から輸入して、
はい、
当時ってあの明治になったばっかりで、
はい、
いい画材みたいなものが日本にないっていうことで、で海外から画材を輸入してそれを法外に、まあ、
うん、
げて、それであなたしかこう日本を代表するような絵は描けないからということであの肥後観音を描いた、描いてもらった、
はい、
ですからフェノロサの目にはその狩野法外が受け継いでいった狩野派っていうのがその日本美術そのものに見えてたんだろうね。
なるほど、
まあ、いずれにしても21歳でそのフェノロサと狩野法外に出会って、
はいはい、
で22歳の時ですよ、
はい、
あのフェノロサと共に法隆寺の夢の殿の癖観音っていうのを回避しちゃった、開いちゃったっていう。
へ
ー、だけどまだ22歳、
はい、
でどんだけのことをやってるのかっていうことですよね。
そうですね、
うん、だけど、はい、まだ我々が知ってる天心じゃないじゃない。
そうですね、はい、うん、
まだまだそのフェノロサの助手としての天心なんだけれども、
うん
うん、今日はだから、はい、あの最後のワンエピソードだけご紹介して、
はい、
天心の前半期っていうところで終わろうかなっていうふうに思うんですけれども、うん、
はい、
一つ大きな転機になったのが、
はい、
24歳の時に、
はい、
多分これフェノロサと一緒に、
はい、
欧米を視察に出てるんですよね、ヨーロッパとアメリカを。
あ、へえ、はい、
でその時アメリカで現地の新聞にインタビューされてるわけ、
はい、あ、すごいですね。
いやいや、されるでしょそりゃ。
そっか、
だってまだ日本が開国してから30年ぐらいじゃない、
はい、そうですよね。かつ日本人で結構珍しいですよ、ね、
うん、そうですよ。だってあの岩倉智美かなんかがさ、なんとか号に乗ってさ、
はいはい、
あのアメリカに行った時大フィーバーを巻き起こしたっていうのを幕末かなんかの時にやったような記憶もあるんですけど、それから20年ぐらいしか経ってないわけでしょ。
ああ、そっか、そうですね、はい、
で現地のね、
はい、
インタビュー、その開いたばっかりの国ですよ、
はい、
その国から24歳の、まあ、若者がやってきたと、
はい、
で現地のインタビューに答えて何て言ったかというと、
はい、
日本が西洋の芸術から学ぶものは何もないって言った。
なかなかえ、それはなんかなかなかですね。
これはなかなかなんですよ。
そうですね、うん、
で、いやいや、すごい、やっぱりそれだけ気概があるし、
はい、
自負もあるし能力もあるし、はい、プライドもあるしっていうので、
はい、
全部あったんですよ。でしかも、
はい、
やっぱりどこかに悔しさみたいなものもあったと思う。言葉悪いんですけれども、
はい、
文明人として見なされてない、
うんうん、
であるいは日本っていう国、他東アジアの国々が文明国として見なされてないけれども、はい、
うんうん、
君たちは違うよみたいな風に見なされていたと思うんですよ、うんう
ん、はい、
でそれに対してそうじゃないんだっていうことを、
うんうんうんうん、
きちん日本をはじめとする東アジアの国々にも文化とか芸術、
うんうん、
素晴らしいものがあるんだっていうことをもうこの時から伝えたかったんじゃないかなっていうことで、
うんうんうんうん、
でそれをやはり、
はい、
強烈に伝えるためにはこういう言葉になったんだよね、
うん、 が
日本が西洋の芸術から学ぶものは何もない。
すごい挑戦的だ。でそういう、はい、うん、背景があったんですね。
いやだからその最初に言ったんですけれども、時代性ってすごく重要だと思っていて、うんうん、
はい、
この時日本っていうのは開国したばっかりで、
はい、
であるいは日本だけではなくて中国も、まあ、当時は清かな、
はい、
もう列強に侵略されて植民地化されていて、はい、でヨーロッパとかアメリカにとって東アジア、アフリカ、東アジアの、あるいは東アジアだけじゃないね、アジア諸国っていうのは文明に劣るから侵略して植民地にしてもいいんだよみたいな風潮だったと思うんですよ。でそれに対してそうじゃないんだと、
はい、
ヨーロッパとかアメリカより、ヨーロッパとかアメリカに匹敵するような芸術っていうものを東アジア、日本にはあるんだよっていうのを、
うんうん、
でそういう天心なので、
はい、
日本に戻ってから27歳の時にですね、
はい、
国家っていう美術雑誌知ってますよね、サッチーも。
はい、知ってます。
あの国の華麗な家って書く、
はい、はい、
これあれって岡倉天心が創刊した雑誌だったんですよね。
へー、知りませんでした。
で、あの雑誌がなければ、
はい、
多分日本美術に関するさまざまなことって全く進まなかったと思うんですよ。だってそれまで日本美術に対する学術史みたいなものはなかったわけなのでだけれども天心が国家っていうのを創刊することによって、
はい、
その後のもしかしたら浮世絵とか、あるいは江戸絵画、伊藤若冲をはじめとする江戸絵画っていうものも、まあ、再発見されたのも国家が中心となって再発見したわけなので。
へえ、なんか今調べたら、
うん、
雑誌名の由来が無署名だけれども、
うんうん、
あの天心が執筆したと考えられる一節で、うん、それ美術は国の成果なりっていうところから取られてるらしいですよ。
しかしさっちも収録しながらインターネットとかで検索して大変だね、
はい、いやなんかちょっとどうしても気になっちゃって調べちゃいました、はい、
やっぱり人の話をそういう風に検索しながら聞いてるっていうのが今ので分かっちゃったよね。
あっはいはい、
まあまあ、ということで今日は、
はい、
天心のが、
はい、
生まれて英語と漢詩を学んで、まあ、今の東大に入学してフェノロサと出会って、はい、でアメリカ、ヨーロッパにを歴訪したとっていうところまでで終わろうかなということです。
はい、わかりました。
日本文化はロックだぜ、ベイベー。
ではオーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。で次回は岡倉天心の人生の後半ですね。
そうですね、岡倉天心はがそんな、
うんうん、
まあ、気概に満ちた青年天心はどうなっていったかっていうのを次回はご紹介できればなというふうに思います、
うんうん、はい、
お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女、サッチーでした。